口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、今日のテーマは、
はい、
ザ・エイティーズ。
いいですね。
ということでですね、今日はもう80年代の音楽を語るときにね、もうこれは外せないだろうっていうものの中で、MTV という、
ね、来ましたね。牧野さん、ちなみにね、はい、なんで80年代ってあんなに良かったんでしょうね。ほら、
いや
だってさ、うん、年上の人だろうが年下の人だろうが、80年代は語ると熱いでしょ、みんな。
そうですか。
あれ、なんであんな輝いてたの？
日本人にとってはやっぱり伸びてたし、
バブル、
そう、バブルに向かってるところだったからっていうのはあると思います。
なるほど、
うん、
そうか、
それはあると思いますけれども、まあ、その私も80年代っていうのは、まさにもう青春時代を過ごしたというか、そのティーンエイジャーからね、そういう時代を過ごしていて、やっぱそういった時に聴いてた音楽だからなのかなっていうのもあるんですけれども、今でもやっぱり聴いてる方なんですね、でそれで見てると、やっぱその80年代の音楽はね、やっぱりこの MTV っていうものを外しては語れないんじゃないかと思ってですね、
良くも悪くも、
そうそうそう、
商業的にもね、あれがなかったらっていうね、
ということなので、今日は曲をちょっと多めにかけたいと思います。最初にお送りする曲はですね、バグルスのラジオスターの悲劇、ビデオキルザレディオスター。
ポッドキャストをお聞きの皆さん、著作権の使用許可を得ていませんので流すことができません。申し訳ございません。
お送りした曲はバグルスのラジオスターの悲劇なんです、
素晴らしいね。
これね、なんで私がこの曲をかけたかというと、これ定かじゃないんですけど、複数のこういろんなこう記録を読んでいくと、1981年8月1日っていうのがこう MTV が開局した日と言われてるんですけれども、その12時10分に開局してすぐね、初めて流されたビデオというのが今お送りしたバグルスのラジオスターの悲劇ということで、これがね、曲というかその詩の内容っていうのが、これもテレビの出現により仕事を奪われたその歌手の話で、ラジオの黄金期をね、こう賛美するような歌っていう、ちょっとね、このやっぱりそういったそのアーティストからするとちょっとノスタルジックでもあってね、そういった曲が、
MTV のね、
MTV の
一発目に、
でこれね、すごいなと思ったのは、 MTV って結局そのずっとアーティストの PV プロモーションビデオっていうのをこうかけ続けるでしょ。でね、このバグルスのラジオスターの悲劇って、 MTV の放映回数がもうね100万回以上っていうのを超えたっていう、それがすごいなと思って。
なるほど
ね。でただね、これね、実はこれ、ラジオスターの悲劇っていうことで、そのテレビが出たことによってその歌手が仕事を奪われるとかね、ラジオがすごかったっていうのがあるんですけど、実際はね、これね、アメリカとかでその MTV が視聴できるようになると、 MTV から流れているだけのそのバンドの売り上げっていうのは、レコードとかの売り上げが伸びて、ラジオ局にリクエストが殺到するっていうような、実はそういう好循環というか、そういうのを生んだ時期でもあるんですよね。でこの MTV の意義っていうのは、これは音楽を、音楽ってね、今でも音楽聞くっていうじゃないですか。でも私はこれ音楽をこう見る、見るっていうものにしたことがあって、で確かに今でもね、動画配信サイトとかでもこう当時の PV とかって全部もうそれこそオフィシャルになって見えたりするじゃないですか。
そうですね、
だからそういったので、まず見るで、その見るっていうのはずっと見てるわけではなくて、当然音楽っていうのは聞くんだけれども、聞くというところで言うと、そのやっぱりその聞く、なんていうの、入り口、きっかけっていうか、それでやっぱりそのビジュアル的にこう入ってくるっていうのが、やっぱりこの MTV の
大きかったですよね。
大きかったな、
役割として、
役割としてはすごい大きかったなというふうに思うんですよね。でね、当時やっぱりその1980年代、やっぱりその音楽っていうようなことで言うとね、試すというかきっかけっていうところで言うと、高口さんはまだちょっとちっちゃすぎるよね、1980年の前半って。
そうですね、
ですよね、この頃っていうとね、何がやっぱりその盛り上がってたかっていうと、歌詞レコード、 レコードレンタル、うん、U&I みたいなね、
はいはい、
そういうのがあったんですけれども、
貸し本貸しレコード
ね、そうそうそうそう、うん、でその時によく言われていたのが、その1枚買うよりも5枚借りるっていうようなことを言われていて、でまたねこれ当時ってその音楽聴こうと思うと、まあ、家で例えばそのラジカセで聴くとかっていうのもあるんですけど、1980年代っていうと要はウォークマンがこう大ヒットしてたわけですよね、うんうん、私も中学から電車で通学してたんですけど、ずっとウォークマンでいろんな曲を聴きながら、でその時ってやっぱテープだからレコードがあったとしてもテープに落とさなきゃいけないでしょ、うん、だからその行為っていうのがそのレンタルレコード店っていうものの存在によっていろいろこう買わなくてもね、いろんな音楽に触れられるようにな
った。80年代前半はメタルテープはなかったでしょ、まだ
メタルテープあったかなっていうかね、
うん、ハイポジまでですよね、
メタルテープ、うん、あのね後半はあったよ、うんうん、後半はあったけど買えなかった、高くて、
ああわかります
もう、うんうんうん、めっちゃ音いいんだけどね、
そうそうそうそう、
めっちゃ音いいんだけど、でその MTV っていうのはやっぱりねアーティストにとってそのプロモーションというか、うん、それって結構やっぱ大変じゃないですか、そのアメリカってとにかく広かったりとかね、グローバルで言ったら本当に、世界中飛び回るっていう表現がまさに当てはまるようなことをしなきゃいけないんだけれども、うん、でもそのビデオによってですねインパクトのあるプロモーションが可能になりまして、うん、それによってですねそれこそ先週坂口さんが話してくださったそのお話にも通じるんですけど、うん、やっぱり今の例えば日本のアーティストとかもめっちゃビジュアルに優れてる人ばっかりじゃないですか、優れてるというか、うんうん、秀でてる人ばっかり、今に至るようなその流れ そのやっぱりきっかけになったっていうのが1980年代のその見る音楽としてのその MTV の存在じゃないかな、う
ん
う
ん、クリエイターもねたくさん出てきましたね、
う
ん、
そうそうそうそう、だから
きっかけで、
そうあの PV きっかけにしたそのクリエイターさんとかっていうのも、あのいっぱいねいらっしゃいますよね、うん、はい、ということで、MTV というものを見ながらですね、じゃあその一方ですね日本はどうだったのかっていうようなお話をしたいんですけれども、うん、ここでちょっと2曲目をお送りしたいと思いますが、ウェバートレイルズさんで、Don't Worry Baby です。これ坂口さんね、うん、勘違いしてませんでした、ベストヒット USA のテーマソングだって、
あそうですね、なんかほら思い出とともに流れてくる、脳内再生されるのがこの曲だから、
ね、だからその、うん、これちなみにねベストヒット USA 俺調べてて驚いたのが MTV より前なんですよ始まったの。
ほう、あのね、うん、わかった、うん、それは僕はその感覚あるんですよ、むしろ MTV が僕の出身の佐賀県で見れなかったんで、うん、ずっとその後にケーブルテレビじゃないと見れなかった、うんうんうん、そのイメージはあるんですよ、
あ
もしかしたら地域によるかもしれませんよ、
あ、うん、ちなみにだから MTV がそのアメリカで始まったのが1981年の8月なんですけど、うん、それより前にしてベストヒット USA って1981年の4月から
ほうほう
テレビ朝日で始まってるんですね。
なるほどなるほど。
で小林克也さんの、ね、うんうん、あのメインの出演者は小林克也さんなんですけど、小林克也さんに言われるとこんな番組半年で終わるっていう風に言ってたのが、まあいろいろ紆余曲折はありながらもまだ続いてますからね、うんうん、今 CS でもね、あのかつてその海外なんかに行くとき、例えばそのある航空会社に乗ると、
乗ると ね、うん、必ず
あのベストヒット USA のタイムマシンスペシャルみたいなのがあったりとかっていうんで、うん、でやっぱり当時は何かその海外のアーティストの情報を取るっていうことで言うと、やっぱりベストヒット USA 毎週土曜日の夜とかっていうのっていうのはすごく重要な情報源であって、あとはこれ関東ローカルになっちゃうんですけど、テレビ神奈川でね1982年3年ぐらいは中村麻里さんっていうことがビデオジョッキーやってらっしゃる全米トップ40がやってたりとか、あとはソニーがね本当に MTV みたいな番組っていうのをソニーミュージック TV っていうのをやってたんですよ。
スペースシャワーみたいな。
そうそうそうそう。それとかあとはやっぱりラジオで湯川玲子さんが当時
あの
アメリカのね、うん、アメリカントップ40 のケイシー・ケイさんっていうのが DJ だった人の番組をやっぱり土曜日の夜にやってたりとか、うん、でねこのねこのアメリカントップ40に関して言うと今もうラジオ日本で当時のランキングを発表するっていう番組があるんですよ。
はあ、それ二重三重にすごい話ですね。
だから、ほうほうほう、だからあの先週なんかも確かね1986年のそのランキングっていうのを発表してて、それもそれはそれですげえなと私は。
86、
うん、
プラザ合意の翌年。
そう
まさにバブルに突っ込んでいった。
もう突っ込んでいくっていうところで、ちなみにあの今もテレビ神奈川 さんでやってると、うん、全米トップ40っていうのはいろいろ名前も変わってるものの、うん、同一形態の音楽番組としては世界最長寿らしいんですよ。ギネスブックに載ってるってこれまたすごくないですか。でね、すごい面白いのが、うん、小林克也さんのインタビューなんかを読むと、うん、ベストヒット USA が始まった時って何に苦労してたかっていうと、
スネークマンショートの両立とか
せいぜい俺もねスネークマンショー大好きだったんですよ。てかその話今度しましょうね。これ
ねあれとモンティパイソンの流れはねやっぱ欠かせませんもんね。あじゃなく両立の話じゃなくはいはい、
番組で流す素材を入手するのが大変だったっていうんですよね。いやそれはそうですよね。だって MTV が始まってからその MTV を活用したそのプロモーションっていうのがちょっともう盛り上がるまでやっぱちょっと時間必要じゃないですか。
そうか、
そう、
なるほど。
でもその前にね、ベストヒット USA ってどっちかっていうと、私が思うに、私ベストヒット USA で一番覚えているのがマイケル・ジャクソンのスリラーの中の
ロングバージョンです
か。そうそうそう、シングルのスリラー。
ああシングルの方、ね、
シングルのスリラー、はいはいはい、であれを、あれは当時そのジョン・ランディスさんっていう人が監督をして、全編でトータルで17分のプロモーションビデオを作ったんですけど、あれの日本初の公開がベストヒット USA だったんです。それもね年末スペシャルかなんかで、今でもやっぱり見たかったからでしょうね。めっちゃ本当にテレビの前で正座して待った覚えがあります。そんぐらいだから、どっちかっていうと、だからそういうことをしてるから、私どっちかっていうとその MTV ありきのベストヒット USA だと思ってたんだけれども、企画自体は MTV 開局する前にね、なんかそういうことを考えてる人がいたっていうのがすごいな。
もっと新しかったわけ。
そうそうそうそう。で結局ね、だって当時1981年から始まって、今もうだって2024年でしょ、ね、40年以上続いてるっていうのは、だからあれは本当に、まあ、今でもCS 放送で小林克也さんビデオジョッキーやられてますけれども、ちなみに日本でケーブルテレビで MTV が見れるようになるまでに、まあ、1981年の開局から大体10年ぐらいかかってるんですよ。
なるほど、
10年ぐらいかかってるんですよ、だから MTV MTV って言ってめっちゃ盛り上がってるんですけど、例えばそのもう1984年ぐらいからは MTV ミュージックアワードみたいなこともやってるんだけれども、日本では見れないというのがやっぱりその小林克也さんのベストヒット USA に行ったんじゃないかな。だからそういういろんなね、その80年代の音楽を象徴するのが先ほどのテーマソングというかオープニングでかかる曲に私は集約されているんじゃないかと思うんですね。
特に日本人は、
日本人に関しては、だからこの日本人に関して言うと、やっぱこの80年代の特に洋楽っていうのを語るときにはベストヒット USA っていうのは欠かせないし、なんかある時期テレビ朝日の、これはもう本当多分都市伝説に近いと思うんですけど、テレビ朝日の入社希望者でうちの、テレビ局で何の番組見てましたっていうと、大抵の人がベストヒット USA って回答した時代があったっていうぐらいに、ちょうどほら就職する人ってベストヒット USA とか見るじゃないですか、だからそういうのもあったからね、あなるほどなーなんて思いながら、私もだからずっと見てましたよ、ね、だから終わった時やっぱ悲しかったですよね、本当に。でちょうど湯川玲子さんの全米トップ40なんかにしてもベストヒット USA なんかもちょうどやっぱりこう10年ぐらい、本当に80年代の終わりとともにやっぱり一時的に見れなくなったりとかっていうことがあったので、そういうのがすごく、80年代を象徴することだなーなんて思って、おります。ということで次の話題なんですけれども、MTV と来て、で日本のね、でその例えばベストヒット USA と来て、その80年代その MTV を私はね一番象徴する、バンドと曲がこれじゃないかなというふうに思っておりまして、それがですね、AHA の Take on Me。 これはねやっぱりこの曲に関して言うと、坂口さんもしよろしかったらですね、AHA のTake on Meって PV が2つあるんです。
お
で、皆さんご存知のやつは2次元と3次元を行き来するような、こう漫画の世界に入っていくような、本当にその MTV のそのミュージックアワードでもですね、非常にその高い評価を受けたビデオだと思うんですけど、その前にね、すみません、ちょっと言葉を選ばずに言うと、ちょっとしょぼい感じのビデオっていうのがあるんですよ。で残念ながらそのしょぼい感じの方だったら多分ね、ここまで俺売れてなかったんじゃないかと思うんですよね。やっぱり MTV があって、2次元の中に入っていくって っていう鉛筆の漫画のね感じなんかも含めたものがあったから、これはねヒットしたんじゃないかなっていうことで、だって確かね1986年の MTV ビデオミュージックアワードで6部門受賞っていう、当時ではすごい騒がれたというようなことで、
ってことはあれですか、ビジュアライズとヒットが結びついた象徴的な、
象徴的じゃなんじゃないかと思うんです。まあこれは非常に私はその MTV を私は象徴するんじゃない、一つ象徴するんじゃないかなというふうに思っております。ということでですね、すごく強引に80年代の音楽に影響を与えた MTV というものを振り返ってみました。
坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。